阿光写経だより2026年7月号です。表紙の説明です。6月13日土曜日、総合福祉会館3階集会室にて令和8年度阿光市福祉の集いを開催し、239名の参加がありました。記念式典では市長表彰のつつじ賞、桜賞、社協理事長表彰の福祉の人、福祉教育やふれあい生き生きサロンの実践発表などを行いました。記念講演ではタレントの山田雅人氏が笑いあり感動ありの話芸を披露してくださいました。紺のスーツ姿の山田さんが語りの世界と題して身振り手振りで会場の皆さんに話しかけている写真が掲載されています。表紙の説明終わります。今月の主な内容は次の通りです。令和7年度事業報告決算報告、福祉の人受賞者紹介、町発見阿光福祉ニュース、各種お知らせ、引きこもり啓発講座参加者募集などです。なお各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。令和7年度事業報告決算報告。支え合い助け合う、心つながる優しい町阿光。社会福祉を取り巻く環境が刻々と変化する中、今後も柔軟かつ的確に対応するため、市民の皆さんをはじめ関係機関団体と連携協働し、各種事業を推進していきます。事業報告概要、8つの項目があります。 1. みんなが集まる場作り、居場所のニーズがあっても居場所がない地域において住民と協議を重ね、住民が交流する居場所として折方地区において地域カフェの立ち上げを支援しました。 2. 地域のつながり作り、見守り活動や啓発協議交流活動を支援する福祉ネットワーク事業において新たに一つの団体の登録があり、合わせて7団体になりました。また実施団体の情報交換会を実施し、横のつながりの一助となりました。 3. 引きこもり状態にある方の居場所、引きこもり状態にある方とその家族が安心して過ごせる居場所、みんなの家では、女子会について関西福祉大学学生の参画がありました。開設日は月曜日から金曜日、13時から16時、祝日年末年始を除きます。利用状況は開設241回、利用人数529名。内訳は家族の集いが毎月第4木曜日12回、延べ39名。カフェが4回、延べ26名、女子会が4回、延べ16名、映画鑑賞会2回、延べ10名、お出かけ、これは花見でした、1回、8名以上となっています。4. 児童福祉活動の充実。学生服などリユース事業では、これまでの学生服や体操服に加え、子ども用品無料交換会を実施しました。市内小中高等学校の学生服、体操服、寄付が171点、持ち帰りが158点。子ども用品無料交換会、お渡し会は2回、延べ42組、寄付が848点、持ち帰りが503点でした。また、家事・育児に対し不安や負担を抱える子育て世帯に訪問支援員が訪問し、必要な支援を提供する子育て世帯訪問支援事業を新たに実施しました。これは3世帯が利用、訪問回数は延べ10回、20時間でした。5. もったいないをありがとうに。福祉会館内にフードドライブ回収ボックスを新たに常設し、まだ食べられる余剰食品や日用品を集め、 必要な世帯や支援団体へ届けました。延べ回収量は食料が 380.6 キロ、日用品が 47.4 キロでした。6、生活課題を受け止める体制づくり。新型コロナウイルス特例貸付借受人に対し、継続して現況確認を行い、必要な世帯へ支援を行いました。また、お金に関する講座を開催し、生活困窮の予防的取り組みを進めています。食料などお渡し会2回、延べ49世帯、お金に関する講座1回、22世帯45名。学校や関係機関と新たなつながりを作り、情報共有を図るため、市中学校区地域サポートチーム会議へ参加しました。7、介護などサービスの提供。介護保険事業や障害福祉サービスの指定事業者として、誰もが安心して利用できる介護などサービスを提供しました。居宅介護支援、これはケアプランの作成、1511件。訪問介護、居宅介護、これはホームヘルプ、訪問13,592回。相談支援、これはサービスなど利用計画作成、256件。以上です。8、あなたの大切な日に。結婚式や成人式など市民の皆さんの生活改善と合理化を目的に衣装を貸し出ししました。ホームページに貸し衣装の写真と価格を掲載するとともに SNS で随時紹介しました。貸し出し件数ナンバー1はモーニング略礼服101件、ナンバー2子ども服七五三82件、ナンバー3小振袖袴81件となっています。なお、社協ホームページ上で衣装や価格が確認できます。次は資金収支決算状況です。まず収入の部、6項目あります。1、介護保険事業収入5,364万8,000円、全体の 29%。 これは訪問介護事業、居宅介護支援事業の介護報酬及び利用者負担金です。2、経常経費補助金収入4875万円、全体の 26%。 これは市、県社協、県共同募金会からの補助金です。3、障害福祉サービス等事業収入3,869万4,000円、全体の 21%。 これは居宅等介護事業の介護報酬及び利用者負担金、相談支援事業の介護報酬です。4、受託金収入3,399万2,000円、全体の 18%。 これは市、県社協からの受託金です。5、事業収入825万円、全体の 4%。 貸衣装事業利用料などです。6、その他の収入326万4,000円、全体の 2%。 これは会費収入、寄付金収入などです。以上、収入の合計は1,8659万8,000円となっています。次は支出の部、5項目あります。1、介護保険事業、6,305万1000円、全体の 29%。これは訪問介護事業、居宅介護支援事業の運営費です。2、法人運営費、6,165万4000円、全体の 28%。これは理事会、評議員会の開催、機関紙発行、福祉の集い、事務局職員人件費などです。3、福祉活動推進事業、5,403万2000円、全体の 24%。これは小地域福祉推進事業、福 ふれあい生き生きサロン支援、福祉ネットワーク事業、3世代交流餅つき大会など、UI 訪問活動、ボランティアセンター活動事業、全員銀行払い出し事業など。4、障害者総合支援事業、3,462,800円、全体の 16%、これは居宅等介護事業、相談支援事業の運営費です。5、貸衣装事業、5,908,000円、これは全体の 3%、生活改善事業として衣装の貸し付け。以上、支出の合計は2,1,927,300円です。なお、収入不足3,267,500円は、前期末支払い資金残高で対応。令和7年度の事業報告書、決算書については、社協ホームページに掲載しています。また、総合福祉会館、社協窓口においても閲覧できます。以上、令和7年度事業報告、決算報告でした。祝福祉の人受賞、福祉活動への貢献をたたえて、6月13日土曜日、赤穂市福祉の集いを開催し、長年福祉活動に貢献された福祉の人の表彰を行いました。今年度は2つの団体が受賞されました。おめでとうございます。まず1つ目の団体、南の中村民の会、ボランティア活動10年、平成27年8月に発足したふれあい生き生きサロンで、各世代が気軽に参加しやすい場を開催。お互いが顔見知りになることや、健康安否確認の場になることを目指して会を運営しています。毎週水曜日に100歳体操、木曜日にグラウンドゴルフやクリスマス会などの季節行事を企画し、交流を図っています。二つ目の団体は、赤穂笛の会羽色、ボランティア活動12年、平成20年8月に発足したボランティアグループで、平成26年2月からボランティアセンターに登録。会員は9名で、市内外のフルート愛好家で結成し、綺麗な音色で心に届く演奏を目標に活動しています。月1回程度、福祉施設や市内外のイベントで演奏し、癒しの音色を届けています。3世代交流事業の助成先が決定しました。1回目申請期間内に7つの団体の応募があり、審査の結果、次の通り助成が決定しました。1、上町自治会、交流内容は春のふれあい祭り。2、中広自治会、夏祭り。3、山手町自治会、夏祭り。4、東浜町自治会、夏祭り。5、東野町自治会、囲碁ボール大会。6、宇根原自治会、盆踊り大会。7、宇根小港区防災学習会、防災学習。以上の団体への助成決定額は、いずれも2万円です。なお、3世代交流事業とは、市内に活動の基盤を有する団体などが自発的、継続的に行う3世代交流行事に対して助成金を交付する事業です。一つの行事にあたり2万円を上限に3年間助成します。最終申請締め切り日は8月28日金曜日午後5時までです。介護保険について考えよう。ヘルパー編。訪問介護にはヘルパーができないこともある。訪問介護では介護や生活援助などのサービスを利用できますが、介護保険法により提供できるサービスの範囲が決められているためできないこともあります。例えばケアプランにないサービス提供はできません。ケアプランにはどのサービスをどれだけ利用するかが盛り込まれます。 ケアマネージャーと介護が必要な本人、家族が相談し、本人の意向や心身状態、家族状況などを踏まえた上で決定します。ケアプランに記載のない介護保険サービスは提供できません。利用したいサービスがある場合は、ケアマネージャーへの相談が必要です。町発見、阿光福祉ニュース。5枚の写真が掲載されています。1枚目、接戦、緊張の一投。5月28日木曜日、関西福祉大学一世ゼミの4回生がボランティア出前講座でボッチャ体験を行いました。講師のふれあいスポーツアコーよりルールや審判の仕方を教わり、赤玉チームと青玉チームに分かれて試合をしました。目標の白玉にいかに近づけるかを競っています。体育館の床にシートが敷かれ、その真ん中あたりに赤玉、白玉、青玉などが数個固まってあり、シートの脇に置かれた椅子に座った5人のうち、1人の男性が赤い玉を中央の玉に向かって今まさに投げようとしているところです。2枚目、雨にも負けずに大盛り上がり。6月7日日曜日、東野町3世代交流囲碁ボール大会が開催されました。一打一打とても真剣で、うまく目、つまり穴の上に乗ると拍手や歓声が上がり、大盛り上がり、楽しいひとときとなりました。10人ほどの男性女性の見守る中、男性がスティックで黒い玉を今まさに打とうとしているところです。3枚目、みんなの家映画鑑賞会。6月11日木曜日、尾崎地区の宝泉寺をお借りし、出張版みんなの家を開催しました。とても静かでゆったりとした時間の中、およそ2時間過ごしました。次回は10月に予定していますので、映画のリクエストをお待ちしています。お寺の本堂には椅子が置かれ、正面の映画を皆さんが見入っています。4枚目、危険物から逃げる足を守る。6月15日月曜日、ケアマネージャーが集まる4事業所合同研修会でボランティア出前講座を行いました。講師の阿光防災士の会から、災害時における注意点や新聞紙でスリッパを作る方法などを学びました。身近にあるものを活用することや日頃からの備えが大切であることが分かりました。女性防災士が新聞を手にスリッパの作り方を説明しています。5枚目、ボランティアのこともっと知りたいし知ってほしい。6月23日火曜日、ボランティアセンター登録グループ連絡会を開催し、19団体28名が参加しました。前半は令和7年度の活動報告や新グループの紹介を行い、後半はボランティアを始めたきっかけや今後のボランティア活動について意見交換をしました。どのグループも活発な話し合いの場となり、有意義な時間となりました。いくつかのテーブルに分かれ、それぞれのテーブルでは書類などを広げ、真剣な話し合いをしている写真です。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体でこんな行事取り組みをするよなどの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。以上、阿光福祉ニュースでした。おもちゃライブラリー、手作りおもちゃ教室。木の釣り竿、リール付きを作って魚釣りゲームをしようよ。日時は7月25日土曜日午前10時から11時まで。場所は総合福祉会館3階集会室。参加費は材料代50円。お釣りのないようご協力ください。定員は20名。阿光市民の方優先、先着順。なお、小学3年生以下の人は保護者の方と一緒に参加してください。持ち物はボンド、木工用の速乾、 申し込み7月13日月曜から7月16日木曜まで午前9時から午後5時まで、電話または来館にてお申し込みください。準備の都合上、事前申し込みの方以外は当日参加できません。会場に来られる方全員の氏名などをお知らせください。赤ちゃんも含みます。サマーボランティアスクール防災カルタで学ぼう。防災に関する講話やゲーム、防災カルタをします。最後に防災カルタ風ポスターを作りましょう。マジックや色鉛筆はこちらで準備いたします。夏休みに防災について一緒に学んでみませんか。日時は8月7日金曜日午前10時から11時30分まで。場所は総合福祉会館1階教養娯楽室。定員小学生20名。ただし3年生以下は保護者同伴。講師は防災グループすみっこ防災と阿光玩具博物館館長鈴原義経氏。参加費無料。申し込み7月31日金曜日までにお申し込みください。初級点字講座。視覚に障害のある方や目が見えにくくなった方が情報を得る方法の一つが点字です。広報や交通機関の時刻表、カレンダーなどの文字を点字に変換する点訳について一緒に学んでみませんか。日時9月2日水曜日から10月7日水曜日、9月23日を除く毎週水曜日、全5回、午前10時から正午まで。場所は総合福祉会館2階技能習得室に。定員は10名、市民優先です。講師は阿光点灯会、点訳ボランティアグループ。参加費は無料。ただしテキスト代別途590円必要。申し込み8月19日水曜までにお申し込みください。要約筆記手話啓発講座。聞こえない聞こえにくい方とのコミュニケーション。要約筆記は文字から、手話は手や指の動き、表情や口、状態などで言葉を表現し伝えます。今回2週にわたって講座を開催し、聞こえの手助けをお伝えします。日時は8月20日木曜日と27日木曜日午後6時30分から8時30分まで。場所は総合福祉会館3階集会室。定員聞こえについて関心のある方20名。講師は20日は要約筆記サークル阿光イヤモード、27日は阿光ろうあ協会。参加費は無料。申し込み8月13日木曜までにお申し込みください。内容は20日がなぜ聞こえにくいのか、聞こえない聞こえにくい方への声かけ、筆談体験、要約筆記の紹介です。27日は耳の聞こえない方が困ること、聞こえない聞こえにくい方とのコミュニケーション、手話体験です。お金のプロから学ぶお金の講座。信用金庫の中の探検やお買い物体験、お金の使い方などについてのお話を通して、子どもから大人まで楽しくお金について学べます。将来のために今できるお金のことを親子そろって学びませんか。日時は8月1日土曜日午前10時から正午まで。講師は兵庫信用金庫の皆さん。場所は兵庫信用金庫阿光支店。駐車場はありませんので、善意の駐車場などを利用してください。対象、親子15組。小学1年生から3年生のお子様とご家族。なお、子供1名につき、大人2名までの付き添い可能です。子供、大人のみの参加はできません。参加費無料。申し込み7月17日金曜までに電話、メールなどでお申し込みください。申し込み多数の場合抽選となります。市民が優先です。参加の可否についてはご連絡いたします。善意銀行だより。 あなたの優しさを善意の窓口へ。5月29日から6月29日受付分の予託状況。予託者は2名と2件。金額は合わせて38,472円でした。温かい善意をありがとうございました。善意銀行は皆様の善意の心によって支えられています。今後も予託者のお気持ちを大切にし、身近な地域で活用していきますので、善意銀行への理解とご支援をお願いします。参助会費ありがとうございました。今回は個人が71名、法人が63件のご協力がありました。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費は5000円、個人会費は2000円、一般会費は500円となっています。引きこもり家族の集い。日時は7月23日木曜日午後1時から4時まで。場所はみんなの家。住所は赤穂市塩屋 656-17。 対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。申し込みは不要。時間内出入り自由です。心配事相談所のご案内。7月22日水曜日、カウンセラーによる心の相談、午後1時から5時まで。これは前日までに予約が必要です。一般相談は午後1時30分から4時まで、午後3時30分までに受付。相談は無料です。ちょっといい話。今月はかすみそうさんから。私は退職後、介護特別職の調理ボランティアをしています。初めは不安もありましたが、今ではコロナの時も中止せず続けてきたこの事業に自分が少しでも役に立てていると思うとやりがいを感じます。新しいお知り合いもでき、ランチのお店情報や健康に関する話に花が咲きます。調理室は生活に張りを与えてくれる私の大事な場所になっています。皆さんも調理ボランティアを始めてみませんか。ちょっといい話、募集しています。応募方法は氏名、ペンネームでも OK、 年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。令和8年度引きこもり啓発講座。普通って誰が決めたんでしょう。不登校支援30年の活動から。日時7月31日金曜日午後1時30分から4時まで。場所、総合福祉会館3階集会室。対象は当事者、経験者、家族、支援者、その他関心のある方。参加費無料。内容は1、報告、赤穂市の引きこもり支援事業について。2、講演、公認心理師、臨床心理師、スクールカウンセラー中村のり子氏。講師プロフィール、大阪生まれ、兵庫育ち。学生時代から不登校の子どもたちに関わり始め、そのままスクールカウンセラーへ。以来30年、子どもたちの普通じゃないに寄り添い続けている。東日本大震災、熊本地震では現地での心のケアにも携わった。現在公立学校での相談業務の傍ら、学校、地域、福祉の現場で講演、研修を多数手掛ける。2017年第8回全国講師オーディション最優秀グランプリ獲得。笑いヨガ指導者でもある。この講座は当日参加も可能ですが、できる限り事前申し込みにご協力ください。この社協だよりの記事についてのご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、住所、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 079-1 42-1397、ファックス079145-2444、e メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp。 なお、音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。赤穂市写経で検索してください。編集後期。表紙に掲載しています福祉の集いにたくさんの方にご参加いただきありがとうございました。7月に入り、いよいよ夏本番となりました。あと少しで子どもたちが楽しみにしている夏休みが始まり、宿題の計画に頭を悩ませる姿が目に浮かびます。写経では親子で参加できるイベントを企画しています。多数の参加お待ちしております。これで赤穂写経だより2026年7月号を終わります。